日本共産党の小沼です。通告に従いまして質問いたします。大項目の1番目市民が安心して住み続けられる施策についてです。政府は12月2日に現行の健康保険証を原則廃止してマイナンバーカードと健康保険証を一体化するとしています。政府がマイナ保険証の利用者の増加人数に応じて医療機関に支援金を支給するという普及策を行っても6月の利用率は1割にも届いていません。政府は昨年マイナンバーの紐付けの総点検を行いましたが、点検終了後も紐付けの誤りが報告され、一連の点検作業によって9000件を超える紐付けミスが発覚しています。そうした中で国民の多くが現行の保険証の原則廃止に不安を感じています。現行の健康保険証が廃止されれば任意であるマイナンバーカードの取得が事実上義務化される恐れがあることや、マイナンバーカードを持たない人が保険診療を受けられなくなる懸念もあります。またマイナ保険証を持たない人への資格確認書の交付やマイナ保険証の利用登録者に送付される資格情報のお知らせなど自治体にかかる事務負担が増加することも問題であると思います。市民の間では12月2日から健康保険証が使えなくなるのではという不安の声も聞かれます。市内の病院でも窓口業務が滞ることを心配しているという声も聞きます。実際12月から保険証が使えなくなると思ってマイナンバーカードで受け付けようとしてもなかなかできずに、窓口の職員が声をかけてやっと受け付けができるということも目にしています。今持っている保険証であっという間に終わる受け付けがマイナンバーカードを使用することによって大変時間がかかってしまいます。窓口業務に携わる職員は今でもマイナンバーカードで受け付けようとして読み取り機の前に行列ができてしまうこともあるが、マイナンバーカード読み取り機の説明に職員をつけることはできない。介護施設の職員と一緒に病院に来る高齢者などで顔認証することが難しい患者さんや暗証番号を打ち込むことが難しい患者さんが来たときは一体どうすればよいのだろうと大変心配されている声も聞こえます。そこで中項目国民健康保険証の廃止についてとして、国民健康保険証の廃止について市ではどのような対応をしているかお聞きします。次に大項目の2番目、モンベルアウトドアビレッジルムイ構想についてです。基本計画の拠点施設の外形デザインにはモンベルという民間企業のロゴデザインが表示されています。モンベルの商品を売るお店が占める面積が大変大きな建物となっています。そのような建物を公の施設として国のお金、市のお金を投じて建築してよいのか大変疑問です。実施設計の結果によっては建設の計画を考え直す必要があるのではないかとも思います。そこで中項目アウトドアアクティビティ拠点施設についてです。アウトドアアクティビティ拠点施設実施設計の概要についてお聞きします。次に大項目の3番目、学校給食センターについてです。小中学校の子どもたちの食育に関わる公共施設である給食センターを民間に有償譲渡する、売ってしまうということですが、給食センターを民間に有償譲渡するためには売却してはならないという厳格なルールがある行政財産を普通財産にする必要があります。そのために給食センター設置条例を廃止しなければなりません。小中学校の子どもたちの食育に関わる公共施設であり、現在稼働してまだ20年先までは国の制度などを使って修繕しながら使える行政財産である給食センターを、給食センター設置条例を廃止し普通財産にしてまで民間に有償譲渡するということは大変問題があると考えています。そこで中項目 学校給食センターの有償譲渡についてです。現在稼働している学校給食センターを有償譲渡として、学校給食事業を民間委託する理由を改めてお聞きいたします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、健康保険証の廃止として、国民健康保険証の廃止について、市ではどのように対応しているのかのご質問でございますが、本年7月の国民健康保険証更新時に、12月2日以降は現在の保険証が発行されなくなることにおける注意喚起及びマイナンバーカードを用いた保険証、いわゆるマイナ保険証の案内のパンフレットを配布しているところであります。併せて広報留萌7月号や留萌市のホームページを活用し、マイナ保険証への準備、保険証は令和7年7月31日まで使用可能、保険証の新規発行が終了する令和6年12月2日以降に、国民健康保険に加入された方や、保険証の再交付等を行う際に、マイナンバーカードを所有していない被保険者に対しましては、健康保険証の情報が記載された資格確認書を発行し、保険証廃止前と同様の医療を受けることが可能などの記事を掲載し、周知を行っているところであります。また、保険証の有効期限である令和7年7月31日時点で、国民健康保険に加入している被保険者のうち、マイナンバーカードを所有していない方に対しましては、資格確認書を発行することとなっていることから、引き続き保険診療を受けることができるようになっております。次に、大項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についての中で、中項目1点目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてとして、アウトドアアクティビティ拠点施設実施設計の概要についてのご質問でございますが、実施設計につきましては、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画等に基づき、アウトドアアクティビティ拠点施設の建築を実際に施工するための設計図書を、設計図書を作成することを目的に、株式会社同梱に業務委託しており、委託期間は令和6年6月28日から令和7年1月31日までとなっております。委託内容につきましては、建築主体、電気設備、機械設備、駐車場を除く外構の設計図及び使用書の作成と、各事業費の積算、建築確認申請などに必要な書類の作成及び手続き業務、概略工程表の作成をしていただくこととなっております。アウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、今年度の実施設計をもとに、令和7年度に本体工事などを行い、令和8年度夏ごろの開業を目指しているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、学校給食センターについての中で中項目1点目、学校給食センターの有償譲渡についてとして、現在稼働している学校給食センターを有償譲渡として学校給食事業を民間委託する理由についてのご質問でございますが、当初民間委託の検討の際、教育委員会といたしましては他の自治体で実施している調理業務のみの委託を調査しておりましたが、この手法では直営で実施するよりも大幅にコスト増になることが判明したものでございます。そこで委託によってもコストを上げず課題となっております大規模改修にかかる多額の財政負担や児童生徒数の減少に伴う事業効率の悪化のほか、喫緊の課題である調理員の慢性的な不足による今後の安定運営への不安などの課題を解消できる方策として施設の有償譲渡とその施設を利用した給食事業の委託を一体的に実施するといった考えに至ったものであります。その理由につきましてはこれまでも説明させていただいておりますが、学校給食事業を受託しても生じる調理上の余剰能力を活用することにより、民間事業者のノウハウを生かした柔軟で効率的な施設運営が可能となることから、学校給食事業だけではなく他の事業にも施設を活用することができるということに加え、施設を所有する事業者が学校給食事業を受託することにより運営管理の効率が向上し、施設の維持管理費用や事業運営費用が統合されることで全体のコスト削減が図られると判断をしたものであり、人口減少が進行する中、子どもたちにとっても将来にわたって安定した安全安心な学校給食の提供が可能となる最善の方法として選択をさせていただいたものでございます。以上です。
小沼議員。
それでは大項目の一つ目、健康保険証の廃止について再質問させていただきます。まずですね、国民健康保険証の廃止について市民からですね、問い合わせがあるかどうかお聞きします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国民健康保険証の、廃止についての廃止についての問い合わせについては今のところ、ないところでございます。問い合わせにつきましてはですね、もし来た際にはですね、市民課自体がですね、国民健康保険、あと後期高齢者、あとマイナンバーカードを担当しております戸籍住民係がございますので、分かりやすく説明できる体制を整えているところでございます。以上です。
小沼議員。
続いてですね、マイナ保険証を利用するときにですね、トラブルがあるという、そういう問い合わせなどがありますか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国民健康保険と連携しております、マイナ保険証利用時のトラブルについては、市民ですとか医療機関からの報告は、ないところでございます。ただですね、マイナンバーカードの申請交付部署においてはですね、保険証と、医療機関に行ったけれども保険証と連携されていないとか使用できないといった、例えばマイナンバーカードの暗証番号の再設定が分からなくなってしまったですとか、マイナポータルでの紐付けがされてないとか、そういうような、問い合わせは数件あったところでございますけども、こちらに関しましては、窓口の方で全て解消したところでございます。以上です。
小沼議員。
市内ではですね、このマイナ保険証として、医療機関にかかるというそのもののやっている市民の数はまだ少ないと 私は認識してるんですよね。これが12月2日から廃止されるということで使えなくなると思って使う市民がどんどん増えてくるっていう可能性があると思うんですけれども、そういう時にのための対応なんかは考えていますか。
市民健康部長。
はい、廃止に伴う対応ということになろうかと思うんですけれども、私どもとしましてはですね、市民周知というのが大切だと思っておりますので、先ほども申し上げましたとおり、保険証更新時に、通知を差し上げたのとですね、あと7月号の広報にも載せさせていただいております。さらにはですね、保険証、12月2日にはですね、廃止というかその期限が迎えるというところになってくると思いますので、現在の保険証が使えなくなるということにつきましては11月の広報で再度、市民に対して周知を重ねてまいりたいと考えております。以上です。
小沼議員。
7月の広報について私も確認しましたけれども、題名がですね、国民健康保険証の更新について、今回更新したので確認してくださいという下の方によく見るとそういうことがちゃんと詳しく書かれているんですけども、11月の候補でもう一回結構な紙面を割いて、この12月2日から紙の保険証は発行しませんということを改めて分かりやすく説明するということでいいですか。確認します。
市民健康部長。
お答えいたします。7月の広報では、見開きの片側の1ページでですね、保険証のことは、広報させていただきました。11月の広報についてもですね、市民にとってあまり情報が多すぎてもですね、分かりづらいというところもあるのかなと思っておりまして、なるべくですね、必要なところを端的に分かるような形での広報をちょっと今担当部署と話させていただいておりまして、もし何か必要なことがあればですね、ご指導いただければなというふうに思っております。以上です。
小沼議員。
自治体のホームページによってはそのことがちゃんと詳しく分かりやすく書かれているものもあると思います。そういうのも見てやっていただければなと思っていますけども、ホームページなどの扱いについてはどのように考えていますか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国民健康保険関係のですね、ホームページにはですね、詳しく書いておりますが、今ちょっと私も確認させていただいたんですけども、ちょっと奥の方に入り込んでいるというところとなっておりまして、ちょっと分かりやすい、ホームページにした上でですね、最初のページから分かるような形でのですね、広報について検討させていただきたいと思っております。
小沼議員。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。心配なのはですね、医療機関にかかるときに、今現在でも、政府が行ってきた調査でも医療機関にかかるときに実際にトラブルがある、認証できない、顔認証できない、それから打ち込めないとか、暗証番号を打ち込むのが難しいとかっていうトラブルが大変起こっているということがあるんですよね。実際に市民がその窓口でそういう事態になったときにどうするか、市としてどうするかということだけど、そういう事態が起こったときにどういう対処が必要になるか分かったら教えてほしいんですけども。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。市全体でいきますと、15程度でしたか、医療機関と、さらに歯医者、さらには薬局 まで含めますと相当な数に上りますので、そこの一つ一つの対応はですね、なかなか厳しいものがあるかなと思いますけれども、先ほど申しました通り、こちらに関しましてはですね、周知等で何とかしていきたいなというふうに考えてございます。以上です。
小沼議員。
マイナカード自体を持っている、そしてそれに保険証を紐付けるということで、このマイナ保険証というのが、使えるようになると思うんですけども、別にマイナカードを持っていなくても、とりあえず今持っている保険証で医療機関にはかかることができる、そして有効期限が過ぎても、先ほど説明しましたけど、資格確認書という全く、健康保険証と同じようなものが黙っていても送られてきて、それを使うことができるということの認識で間違いないですか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。12月、2日に、健康保険証は廃止という、発行廃止ということですので、ここちょっと非常に複雑になってくるかなと思うんですけども、廃止ということですけども、政府では1年間延長をしておりますので、現保険証は1年間は使えることになっております。ただ12月2日以降に生まれた方ですとか、そういう方っていうのは保険証を持たないこと、保険証は発行しませんので、資格確認書を発行することになります。さらに来年の7月を過ぎて8月からはですね、国民健康保険証の有効期限が切れるもんですから、国民健康保険証をお持ちであって、マイナンバーカードで紐付けされていない方については、マイナンバーカードをお持ちでない方については、資格確認書を発行するような形となっております。以上です。
小沼議員。
大変複雑な制度だなというふうに思うんですけれども、マイナカードそのものは強制ではないということで、このことによってマイナカードを持たないと保険が医療機関でもって保険を使って受診できないんではないかっていう、そういう懸念もあるかと思うんですけども、それについては資格確認書ということでしたけども、マイナ保険証にした状態でですね、医療機関にかかって、そこで、不具合が出た時の対応として、対応として情報を印刷したものがそれぞれ送られるということになっているかと思いますけど、そのことについて説明してもらえますか。
市民健康部長。
お答えいたします。今ちょっと想像するにはですね、マイナンバーカードを持ってらっしゃる方で、マイナ保険証を持ってらっしゃる方で、来年、7月なり、国民健康保険でいくと来年の8月から新たな、保険証となるんですけれども、その段階においてマイナ保険証を持っている方についてはマイナ保険証にはマイナンバーカードの記載事項しかないものですから、いろんな保険の確認をしていただくためにマイナ情報確認書というものをお送りしてですね、そういうような形でお送りするというようなこととなってございます。以上です。
小沼議員。
この制度、国の制度でありますから、市でやっているいただくことっていうのは、ひたすら広報をやっていただくということに尽きるかと思いますけれども、ちょっと市長にお伺いしたいんですけれども、この健康マイナンバーカードに保険証の機能を持たせてマイナ保険証にしなければ、有効期限まで今の紙の保険証を使えるし、期限が切れたら何もしなくても今の保険証とそっくりな資格確認書が送れてそれを使えると。だけども マイナンバーカードは5年ごとにですね、自分で更新の手続きに行かなければならないんですよね。そうすると市役所に行くことが難しいとか更新するのが難しいとなると無保険になってしまう市民が出てくるかと思います。今まで保険証は命に関わることですから、新しい保険証はいちいち申請とかしなくてもですね、黙ってても送られてきたわけですよ。それが5年ごとに自分で更新しなければならないものを保険証としてはいけないというふうに思います。で、マイナンバーカードの取得は任意であるということとか、医療機関の負担、そして行政の負担が大変大きくなることが考えられます。ぜひですね、国に対して現行の保険証をそのまま残すこと、いや要するに廃止をしないこと、そして現行の保険証を存続を求めることを要望していただきたいと思いますけれども、いかがですか。
市長。
ですね、まあ、国に対する要望ということですが、まあ、今、のお話を聞いてて思うんですけど、なんとか個人の権利を守ってあげるために多少手間のかかることを行政がしなきゃならない状況になっている。マイナカードを使うことで、この一つの一人の健康の状況を確保できるという目的を持って国が進めている制度というふうに私は確認をしているところですから、まず国に対して撤回を求めるということではなくて、まあ、市民に対してこの制度、マイナ保険証が優位性があるということをですね、やはり伝えて、市民がそれだったらというふうに、やはり必要なものを自ら覚えていくことというのが私は必要なんじゃないかなというふうに思っております。議員のお答えに対しては、国に対して撤回を求めるということについては今考えていないということをお伝えしたいと思います。以上です。
小沼議員。
それでは大項目の2つ目ですけれども、モンベルアウトドアビレッジ留萌構成について再質問します。実施設計の内容を教えていただきましたけれども、建築積算業務という中ではっきりした金額が出てくるということになるということで間違いないですか。確認します。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。基本計画の中では大まかな概算事業費という形でお示したところでございますけれども、実設計でございますので、ある程度精緻な事業費がですね、算出できるものと考えているところでございます。
小沼議員。
それではちょっとランニングコストについてお聞きしたいんですけども、基本計画の中にランニングコストというのが計算されていましたが、電気やプロパン、水道料金などで約2000万と見込んでいましたが、この中に例えば除雪費用とか清掃費用というのが含まれていないということになりますか。確認します。
地域振興部長。
はい、答えいたします。基本計画の中にですね、今議員おっしゃりました通りですね、まずかかる必要なランニングコストとしてですね、光熱水費、またエレベーターの保守点検料、さらには上下水道料金、それは光熱水に入っているんですけれども、その他にですね、トイレですとか共有部分の清掃部分の経費もですね、当然含まれてくるのかなと思ってございます。ただそれぞれのテナントの施設の清掃費、これについてはですね、事業者の方で負担するということですので、全体のランニングコストには見込んでないという状況でございます。また除雪費でございますけれども、除雪経費につきましてはですね、 私も今の、アウトドア、アクティビティ拠点施設のみの除雪ということではなくですね、道の駅全体でですね、除雪経費というのは、予算見ているところでございます。これについてもですね、今のチャイルも等に入っている事業所にですね、除雪経費の負担を求めているという状況ではないので、合わせて道の駅全体の経費として考えたいと思っているところでございます。以上です。
小沼議員。
各テナントから面積に応じた利用料を徴収するとともに、拠点施設に関わるランニングコストは安分し、テナント事業者で賄うことを基本とするというふうに基本計画の中で言われていますけれども、この各テナントから面積に応じて徴収するこの利用料というのは、この電気やプロパン、水道料など、当然使ったものが支払うべきランニングコストとは別なものという解釈でいいですか。ちょっと確認させてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この施設ですね、当然ランニングコストはもちろんそうですが、それとは別にですね、施設の使用料についてはですね、各テナントの使用面積に応じて、私ども、料金を設定してですね、いただく考えでございます。
小沼議員。
6月議会では設計の基本計画の完成の後に、このさまざまな問題の整理をさせていただくということで、使用料の算出は道の駅の条例の中で施設を追加するというような形で位置づけるという答弁をしていただいています。その実施設計、これが終わったらある程度施設の形、面積が見えてくるとしていますが、アウトドアアクティビティ拠点施設基本計画の中で、アウトドア関連商品売り場の面積、物販施設の面積が実際に示されていましたけれども、実施設計の中でこの面積が変わるということはありますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今、実施設計の業務を行っている最中でございます。基本的にはですね、大きく面積の方は変わるということは現時点ではないものと考えているところでございます。
小沼議員。
それでは施設使用料について実施設計を待ってっていう答弁だったんですけども、市民への説明の責任からですね、これから出店を企画している事業者への検討材料の提供という観点からも、この現時点での条件でこの使用料というものを算出できないという理由は何かあるんですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。我々試算等はですね、行ってございます。ただですね、全体の事業費がですね、やはり固まらなければですね、その使用料の考える根拠のですね、ところがまだ確定してございませんので、そこがまず一つあるというところでございます。また今後ですね、私どもといたしましては、この使用料の料金設定をですね、条例に位置づける形になるんですけれども、先ほどお話した通りですね、実施設計がですね、おおむね年末から年明けでですね、見えてきますので、それまでにですね、一定程度、ちょっと町内でですね、協議して意思決定しなきゃならないかなと思っています。それについてはですね、他のやはり地域の同様の施設のですね、その使用料の情報なども勘案しながら、私どもとしては決めていきたいというふうに思っているところでございます。以上です。
小沼議員。
じゃあ次にですね、今回の計画の中で財源として活用予定しているデジタル田園都市国家構想交付金、この事業の採択の条件なんですけれども、6月議会の中で市長が事業採択における評価基準の要件として、事業を進めていく中で稼ぐ力が発揮され、当該施設が自立自走していくことが可能となる事業であり、事業の持続性を担保するための収益性などが重視されていると認識されていると答弁しているとおり、使用料の設定は自立・自走していくために重要な要件であり、 自立性というなら管理運営費だけでなく施設整備費まで回収するということが必要であると考えますけれども、そういう利用料の設定を想定しているということでよろしいですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。基本的にはですね、今議員おっしゃいましたデジタル田園都市、この事業を想定している財源の交付金でございますけれども、基本的には基礎的行政サービスじゃない、施設というところで、道の駅まして観光施設のようなですね、地域の小創生を拠点的にですね考える施設ということでございます。当然ですね、自立性が基本ということでございますので、施設にで稼ぎを一定程度導けるようなそういうような機能を持った施設でなければこの交付金の対象外となっているところでございます。ただですね、その施設のイニシャルコストまでですね考えて自立性ということを考えているかというとですね、あくまでも公設民営の施設でございますので、民営の部分でですね、やはり持続的に運営していけるというような一定程度の収益を確保できるといった意味合いのですね、自立性ということでご理解いただければというふうに思います。
小沼議員。
ということは施設の建設費というか留萌市が負担する今回の市民の税金を回収するということにはならないということでいいですか。
地域振興部長。
はい、今回公設民営施設ということでございまして、私どもといたしましてはですね、一定程度施設の整備費に関してはですね、我々行政の施設として整備するという以上、このイニシャル部分についてはですね、事業者等々からですね、求めるということは現時点では考えていないという状況でございます。
小沼議員。
次の質問に行きます。それでは施設使用料の積算に対する考え方っていうのはいつ決定されることになるのかお聞きします。
地域振興部長。
はい、私どもとしましてはですね、先ほどお話した通り実設計業務が、概ね、レバー、失礼いたしました。今年末、また来年早々に見えてきますので、そのあたりをですね、目処に私どもとしては方針を決定してまいりたいと考えてございます。
小沼議員。
では次ですけども、基本計画の拠点施設の外形デザイン、モンベルのロゴが表示されているんですけども、公の施設に民間の企業のロゴデザインを表示するときにはですね、ネーミングライツによって地方公共団体がその権利を与えた場合にのみそれを表示することができるというふうになっていると思うんですけれども、そのネーミングライツを導入する考えはないかどうかお聞きします。
市長。
ネーミングライツの導入について考えてないのかというご質問ですが、平成29年10月から船場公園全体を対象にしてですね、ネーミングライツを導入し、留萌市用金庫がですね、ネーミングライツ権を得て、ルシンふれあいパークと命名し、契約期間に応じたネーミングライツ料を負担していただいているというのが現在の施設であり、管理棟を中心に看板等を設置するなどですね、船場公園全体の愛称として、広く周認知されているところでございます。アウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、留萌市および留萌管内においてアウトドアを楽しむための情報拠点として整備を進めているところですが、ネーミングライツを導入することによって施設の位置づけ、機能や役割などが不明確になることが懸念されるほか、モンベルの企業ブランドを活用した集客機能が損なわれる可能性もございますので、現段階でネーミングライツの導入というのは考えていないということでご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
ということは拠点施設の壁面にモンベルというそういうロゴなんかは考えていないということですか。
市長。
今言ったのはあくまでもアウトドア施設としてモンベルを進出していただくという段階の中でモンベルというロゴは当然施設に掲示されるということでご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
いや、次です。いきます。アウトドアアクティビティ拠点施設の管理運営方法についてお聞きします。
市長。
管理運営方法ということですが、新たに整備するアウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、留萌市道の駅条例において道の駅留萌を構成する施設として位置づけ、現在の指定管理の指定期間が終了する、令和7年度内において指定管理者を選定し道の駅全体を管理していただくとともにテナント事業者に施設の運営を担っていただくことを想定しているところであります。
小沼議員。
今現在留萌観光協会が指定管理者となっているかと思いますけれども、それについても契約一回切れるのでもう一回公募し直すということになりますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現時点ではですね、公募をという形で想定しているところでございます。
小沼議員。
じゃあ最後に実施設計の結果ですね、当初の基本計画と大きな、積算するということですから大きな乖離が生じて、市民に大きな不利益をもたらすということになった場合にはですね、この計画自体を考え、この計画を考え見直すべきというふうに考えますが、いかがですか。
市長。
実施設計、事業費、大幅な乖離がある場合、計画を見直すかということですが、現在、進めております実施設計における拠点施設整備について、資材や人件費の高騰から、事業費増の可能性は懸念しておりますが、基本計画等の内容から、建築規模等、実施設計に反映させる内容、大きな変更がないため事業費の大幅な乖離は生じないものと考えており、現時点においては計画の見直しの必要性はないものと認識しているところでございます。
小沼議員。
じゃあ次にですね、大項目の3つ目、学校給食センターについてお再質問いたします。小中学校の子どもたちの食育に関わる公共施設である給食センターを民間に有償譲渡売るということですけれども、なるべく高く買うところ を選定するというふうに考えていますか。
教育長。
はい、お答えいたします。今回の、プロポーザルにかける内容といたしましては、先ほども説明いたしましたが、売却とその施設での給食の調理業務、これを一緒に委託をかけようとするものでございまして、高く買っていただいたところに給食事業をお願いするという考えではなくてですね、あくまでも金額は同じ提示をさせていただいた中で、どのような学校給食を提供していただけるのか、そこの部分をですね、評価をさせていただいて業者を選定していきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
学校給食センターの建物や設備には国からの補助とか受けていると思いますが、売るとなったらそれを国に返さなければならないということが起こると思うんですけれども、その返還などに必要な額よりも高い売却額を設定していますか。
教育長。
はい、今回の売却額についてはあくまでも市が積算した、留萌市が行っている評価額、これに基づいて決定したものでございまして、その結果売却する額の方がですね、返還等を伴うもののお金よりも上回っているという結果になっております。以上です。
小沼議員。
次にですね、教育長は6月の議会の時に、その効果額がもし予想よりも少なかった少ないことで児童生徒への今やっている給食費の支援を行わないというふうには考えていないというふうに答弁していただいたと思いますが、そのお考えに変わりはないか確認いたします。
教育長。
私といたしましては、民間委託後におきましても給食費の保護者負担額を支援していくという考えに変わりはございません。しかしながら、今後も物価高騰が引き続き続いた場合にですね、現在の保護者負担額の引き上げを検討しなければならないような場面も出てこようかなと思います。ですが、そのような場合においても、一定の支援を継続するなど、子育て世帯の経済的な負担軽減を図ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
それでは今回の有償譲渡に関わってですけれども、3年間の契約ということですけれども、3年後にですね、上限価格も含めてもう一度契約し直すということになりますか。確認します。
教育長。
3年後の委託契約の更新にあたりましては、人件費やその他の物価変動等を十分考慮させていただきまして、改めて次回の委託料上限額を決定していきたいというふうに考えております。また契約相手につきましては、3年間の事業実績を総合的に評価をさせていただいた上で、透明公正に受託者を決定してまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
その3年後にですね、市が示す契約額と折り合わなかったときには、給食設置条例を制定してもう一回徴求に戻すということになりますか。確認します。
教育長。
はい、お答えいたします。今の質問は、3年後に価格的に折り合わなかったらという前提の質問だったかというふうに思います。私ども、もう先ほども述べましたが、十分に賃金含め物価高騰がですね、どのような状況で推移したかというような検証を十分に私どもの中でもした上で上限額を設定しますので、それで今折り合わないんじゃないかというところは今のところ考えておりません。もし議員おっしゃるようにですね、そこで折り合わないというような事態になった場合においてもですね、まずはですね、他の事業者への委託という道を探るということで考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
有償譲渡するということは建物が民間の施設になるということだと思うんですが、その中では学校給食以外の配食事業をするということも想定されますか。
教育長。
はい、今回の事業想定自体が学校給食をの委託を受けるだけでは単純に先ほども述べましたが、委託料が高上がりについてしまうというところの発想から来ておりますので、あくまでも、どんな配送事業をするかというのはまた事業者がこれから提案していただくことになろうかと思いますけれども、 その辺を有効活用にする、有効活用していただくことによって、学校給食のコストも下げられるという根本的な考え方ですので、あくまでも、学校給食を第一に進めていただいた上で、余剰の能力を、違う授業に使っていただいても構わないという考えでございます。以上です。
小沼議員。
ということは、学校給食以外のことも行っているという想定なのかと思いますけれども、その時に、想定ではありますが、結局いろいろな条件で、お互いのいろんな条件が折り合わなかった時にですね、民間の建物をもう一回市の建物にして給食を続けるということが可能なんですか。質問します。
教育長。
質問されているのが今ということではなくてという、じゃあ3年後なら3年後にということですね。先ほども お答えしてるんですけれども、私ども今の時点ではいろいろな経費の、上昇等を含めてですね、3年後に、その上限設定考えておりますので、その中でですね、今言ったような新たな、事業ですね、新たな事業提案も含めて、できなくなる、または提案することができなくなるというようなことは今の時点では私考えておりませんけれども、どちらにしても事業者様とのですね、失礼しました、あくまでも事業者様が運営コストを下げられるための手段として考えた、手法でございますので、この、手法で参加者がいないということは、考えられないのかなというふうに思っております。以上です。
小沼議員。
では契約期間内において大幅な物価高騰が上がった場合にも、例えば地元事業者との取引は引き続き維持されるということなのかお聞きします。
教育長。
はい、地元事業者との取引ですけれども、特に主食の調理加工に関わる費用ですとか、副食に関わる調達割合などを仕様書の方に定めることとしておりますので、契約期間内に物価高騰があった場合においても地元事業者との取引は維持されるものと考えております。以上です。
小沼議員。
重ねてきますけれども、学校給食センター設置条例の廃止以降に事業者が撤退するということがあったときには、学校給食事業を直営で体制で実施することになると思われますが、その際改めて設置条例を制定するのかお聞きします。
教育長。
先ほどもお答えしたんですけれども、今回の民間委託にあたってはですね、学校給食法に掲げる学校給食の目的っていうものを十分こう理解をしていただいている企業に委託したいと、また経営基盤のしっかりした事業者に選定というものをしていきたいというものをベースに置いておりますので、先ほども申し上げましたように、もしも議員がおっしゃるような事業の委託後に受託者が給食から撤退したいというような状況に至った場合においても、私としては直ちにその直営体制に戻すということは考えておりません。あくまでもまずは他の民間事業者への委託の検討を進めて、子どもたちへの学校給食提供に影響が出ないように責任を持って対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
他の事業者を探すということですけれども、3年の契約期間が終わるたびにそういうことが不安定な状態になると私は考えているんですよね。学校給食センターの有償譲渡によって市が施設を所有しない中で 学校給食事業を3年ごとの契約更新により民間委託する場合、事業者の撤退とか事業者が変わるとかそういうことが起こるということで、安定的な学校給食事業の運営とはならないというふうに考えるんですけども、市長の見解をお聞きします。
市長。
不安定安定的ではないという、不安を抱えているというふうに、思うところですが、まず私としてはですね、民間委託による運営だからといって不安定になるものとは考えておりません。むしろアレルギーを持つ児童生徒が増加傾向にあることや、人口減少を受けて給食調理員の確保がより困難になっていく状況、さらには少子化によって給食数が減少することでの地域経済への影響などが考えられる中で、今までの学校給食事業を維持することは、過疎化が進む自治体においてはもはや限界が来ているのが実態であり、給食を楽しみにしている児童、生徒、保護者、教職員などのためにも、この山積する課題に目を背けることなく、民間活力などもうまく活用することで課題解決していくことが重要だと考えております。この度の学校給食事業の民間委託につきましては、子どもの人口が減少する中においても、施設を所有する事業者が学校給食事業を受託することにより、運営管理における効率性が向上し、安定した安全安心な学校給食事業の運営が可能となり、さらには施設運営に関する自由度が高まることによって、調理能力が最大限に活用されることから、子育て関連施設への給食提供をはじめ、新たな給食配食サービスなどによる食品製造の拠点化が図られ、雇用の場の創出や関係人口の増加が見込まれるなど、地域経済への波及効果が高い取り組みであると考えております。私といたしましては、子どもたちへ安定した学校給食を提供することにより、毎日の学校生活を元気で明るく笑顔で過ごすことができ、心身ともに健全な発達を促すことにつながることなどから、子どもたちや保護者などへの最善の利益に結びつくものであると考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
施設を建物を民間に売ってという手法ではなくて、そういうことを子どもたちのための給食ということを改善しながら課題を解決するということもできると私は思っていますが、市長はどう考えていますか。
市長。
今ある財産で、その財産を民間が必要とすることであれば、逆に市が提供してあげるということも考えられることだというふうに私は思います。単純に学校給食を、今ある施設を使わないで学校給食を提供するという手法というのはあるかもしれないけど、では今ある学校給食センターの施設が、特に、調理器具とはまだ新しいものもあります、使えるものもあります。ですからそれを活用していただくというのが今回の提案になろうかというふうに思ってます。以上です。
9番、小沼議員の質問を終わります。